私の従軍報告。岸田邦夫。戦線は無限に広いこと。武漢が落ち、関東が落ち、我が軍の作戦区域が著しく拡大されたことは言うまでもないが、私の今度の中止従軍を通じて、現実にこれは大変だと感じたことは、普通第一線と呼ばれている作戦軍の正面以外に鉄道の沿線と揚子江流域の重要な都市を囲むほとんど中市一帯の地域に残敵の有力な部隊が盤踞して我が占領地区を脅かしていることである。これらの敵はもちろん種々雑多な素質と編成によるもので必ずしも恐るるには足らぬが、中には相当の訓練と装備を有する正規軍も混じっていることであるし、中央の指令もなかなかよく行き渡り、住民と腹を合わせていざという決心さえつけば我が警備の手薄に乗じかねないのである。この意味で上海より武漢に渡る後方勤務の各部隊は一地に駐屯するものと絶えず移動するものとを問わず、等しく対敵対行動の姿勢を瞬時も崩すことのできぬ特別な事情にある。この度の事変は政治的にもある例外的な宣言を必要とした。同時に戦略的にも戦術的にもこれを一般の前例に当てはめることはできない。全く風変わりな戦である。我々は日本軍の気略獣王、疾風陣雷のファインプレーに拍手を送るものであるが、敵の必要なゲリラ戦術とやらには、業を煮やさざるを得ぬ。私は武漢攻略の華々しい肉薄戦にも増して、孤立無援の小警備隊が前後左右に数倍の敵を控え、日夜緊張し、秘策を練り、虚に乗じて進み、元として与えられた地域を守る目立たない苛烈な任務に等しを心惹かれたものである。しかもこの警備隊は事変の最後目的たる平和建設の困難な工作に直接参与すべき使命を持っているのである。少なくともかの卑俗化した抗日分子と暗挙落行を欲する領民等を整然と区別して、日本の理想を大陸に行わんとする基礎を示さなければならぬ重大な役割を負うているのである。私は何よりもその辺のところをよく見ておかねばならぬと気づき、いろいろ研究の結果、まず、江都県揚州の警備隊本部を訪れた。ここで10日間、じっくりと腰を下ろして、警備、討伐、専務、その他あらゆる方面で、現に日本軍が何を成しつつあり、市な民衆が何を求めつつあるかという点を観察した。ちょうど私の着いた翌日、やや大規模な討伐が行われ、小川隊長の計らいで私も本部の一員に加わった。当面の敵は、揚州北東数キロの陣地による正規軍で、兵力はもちろん我に数倍するものであった。この戦闘の状況はここでは略すが、揚州地域を伺う敵は、このほか西北に陳文の率いる雑軍、西に例の大東海飛なる私兵があって、これらを合すれば、その兵力は優に数万と称せられている。揚州の地区本部を中心として、それぞれさらに小守備隊が前方に出ている。若い小隊長の率いる数十名の一隊が、敵の迫撃砲を浴びながら、一貫村に飢餓しているありさまを想像してみるといい。住民の荒廃は神のみぞ知るである。毎日のように強行偵察が行われる。木を見て敵の背後をつく冒険が演ぜられる。密偵が潜入する。本部との連絡が必要である。眠る暇がよくあると思う。 住民はいつの間にか日本軍を信じ、これに頼っているのである。ただ恐れるのは、いつか日本軍が引き上げて行き、再びここへ品軍が来ることである。戦線は核のごとく無限に広いことを国民はとくと知っていなければならぬ。建設工作への国民的協力を。警備隊と協力し、警備隊の武装せる日本と並んで、地方組織の確固たる樹立と、その建設事業を指導援助し、武装せざる日本の知能と活力等を示すものに、かの特務部の畜班がある。これは最近まで、専務班という名称で呼ばれていた軍の一機関で、班長以下、それぞれ愛国の熱情を持って、時には身を危険にさらしつつ、東奔西走しているのである。このことはおそらく一般に知られていることと思うが、何しろこれは実際を見ないと、その仕事の範囲がいかに広く、複雑で、かつデリケートであるかということは、ちょっと考えただけではわかるまいと思う。あまり深く立ち入ったことは喋れないが、事変後の死なことに北死などとはやや趣をことにする中史の健全な発展は、たとえいかなる中央機関ができたところで、これら現地で直接民衆に接触する人々の創建にその全責任がかかっていることは、私の信じて疑わないところである。もちろん当局においては、最も適当な人材を選び、十分の統制のもとに、この事業の遂行を期していることとは思うが、一方、さらに、各地区の復興と、新たな日本認識のために選ばれたる国民の自発的進出によって、その任務をより一層完全に、速やかにかつ円滑に進めうるという着眼を、僭越ながら私は当局に求めると同時に、国民ことに文化的教養と紳士の精神に富む青年諸君に促したいと思う。私が特に自発的進出というのは、必ずしもこれらの機関の中で働くという意味ではなく、むしろ全く民間の一特殊化として個人の資格でもよし、団体の名においてでもよし、ともかく中品の各地方地方で文化国日本の矜持にふさわしい生き方をしてみせ、品民衆の中んづく知識層の日本認識の上に望ましい位置転機を与えうるような事実的根拠を与えよというのである。この意見が抽象的すぎるとすれば、もっと具体的に述べよう。軍隊は、士気旺盛、軍紀厳正、勇猛果敢なることによって、品民衆を感服せしめている。特務機関は、政治、経済、思想の各面において、日本の立場を鮮明し、彼らをして我らによらしめんとしている。政治的には、維新政府を枢軸とする地方の各組織が徐々に結成され、経済的には日本資本の注入も約束され、産業開発、税収増加も期待しうる状態にある。が、その方面のことは私の知識は不十分で、何ら専門的な発言はできないのであるが、例えば文化部門における、教育とか宣伝とか救済とか娯楽施設とかいう方面においては、今日まで現地機関の手が十分回りかねている実情を無理からぬことと考えた次第であって、これこそ国民一般がその精神的能力を総動員する建前から、ぜひとも必要の度において、それぞれの技術と信念と努力とを進んで、提供すべき場所だと私は痛感したのである。さらに細かい点に触れれば、占領地各都市町村には少なくとも一つ以上の法人経営の品人のための小学校、 中等学校が必要である。また、いずれの学校にも日本人の語学教師がいなくてはならぬ。これは一日も揺るがせにすべからざる問題である。現に、揚州地区では、私個人にではあるが、日本語教授のための青年を10人選定してほしいという依頼があった。実際はその必要が感じられていながら、それを国民一般が知らずにいるという方はないのである。道がついていなければ、その道を我々の手で開かなければならないと思う。揚州ばかりではないと思うが、他に本職のある兵隊さんや特務部の班員諸君が忙しい時間を割いて熱心に日本語の講習をしているところを見ると、我々は何をしていたのだと思う。中紙に貼られた欧米の根。私は中紙の各地方で、できる限りいわゆる欧米の権益なるものを調べてみた。こういう調査は、軍部や外務省あたりではすでにちゃんとできていると思うが、我々には経済的な既得権ないしは不動産の類というふうにしか理解できなかった。ところが私の見聞によれば、それも無論相当なものに違いないが、そういう数字的な領域よりも、むしろ品及び品人を本質的にキャッチし、本国の国旗のもとにおいてではあるが、日常的には宗教の名において、その優越せる近代文化面の誇示と利用によって彼らを越腹信頼させ、人間愛と社会的良心とのたくまざる発露を感じさせることに成功し、その礼拝堂にひざまずく善男善女の数よりも、その学校に通い、その病院に集まり、その孤児院を唱い、その慈善誌に寄付する者の数がはるかに多いという事実に重点を置きたいのである。シナの知識層はもとより、シーの目に文字なき者さえ、欧米人のもとに使われることを得意とし、彼らの言語動作は他のいかなるシナ人よりも朗らかであり、卑屈の風が見えないというところまで張った自然の根を見落としてはならぬ。欧米依存の理由は多々挙げることができるであろう。フランスの一宣教師で在士50年という人物に会ったとき、彼は私に語った。自分が今日までをシナで過ごした経験から言えば、かえって日露戦争後の一つとき、シナの上下を上げて日本びいきであろうとした。日本でなければ、夜が明けぬという状態になりはせぬかと思った。その頃、誰が今日あることを想像しえよう。欧米人が日本人と異なることを、もしシナにおいて行ったとすれば、それはこうだ。欧米人は金を少し余計に出した。しかもそれは資本をシナ人の手に委ねて、その利益の幾分を要求するという仕方であった。日本人は金を出し惜しんだ。しかも、君たちは自分で儲けて、その分け前を彼らに与えようというのだ。彼らは前者を選んだのだ。私はこの意見が正しいかどうかは知らぬ。もしそれに誤りがないとすれば、心理的に結果は明らかなはずである。シナ人ぐらい心理の複雑な民族はないと私は思う。欧米人はかの解剖壁によってそこを掴んだと言えないであろうか。日本人の単純の美徳がシナにおいて入れられないとすれば、なんとか手を考えるべきである。私はこういう言い方を好まぬが、欧米との対立が今や云々されているとき、欧米がシナに対して従来いかなることを成したかという研究がもっと行われても良さそうに思う。国民はそれについて何を知っているかといえば、 欧米は悪鬼のごとくシナ人の血を吸ったということだけである。おそらくそれは事実であろう。しかしそれだけが欧米依存の理由にはならぬ。これまでシナを旅行した人々は地方の小都市においてすらマリアのような白色の二層が貧民の娘たちに見事な刺繍を教えている姿を見かけなかったであろうか。日本は外務省の手で同仁会病院を経営し、上海には自然科学研究所という堂々たる学術の殿堂を築いたというかもしれぬが、これを宣伝の側から見れば例によって露骨すぎるのである。そしてなぜに日本人は日本のためにという看板が外せないのであろうか。我々同胞は男女を通じて欧米人の彼の地においてなしつつある程度のことをなし得ない道理は断じてないのである。宗教はある人々にとってこそ現実の補足であり信念の拍車であるかもしれぬが、我が日本人はそれなくしては何もできぬという国民のうちには入らぬ。それなら何がそれを妨げているか。はっきり言えば我が国の最近の歴史はかかる能力あるものの手足を縛る不可思議な思想に支配されていたからである。外に伸びる力を内に養え。しかしながらもう今となっては看板のことなどは問題でない。このまま押していくより仕方がないのである。ただ実際の仕事の上でシナ人の面目を尊重してやればよかろう。ところで私は彼の地において日本人がどうあらねばならぬという前に、それがすでに国内においてそうあることの必要を力説したいと思う。戦場の至るところで我々は日本人の日本人らしさに出会う。戦場なるがゆえに特に平勢の日本人で亡くなっているという事実には一度もぶつからなかった。これからシナで建設的な事業に携わる日本人が国を離れたから急に日本人離れがするというふうには考えられない。国家としても国民の上に及ぼす力以外の力を外国なるがゆえにその民衆の上に及ぼしうるという理由は成り立たないのである。日本及び日本人の幾多の美点にもかかわらず、文化というものに対する考えの狭さ、堅苦しさ、国家の発展という問題に対する希望の不透明、一種のファナチズムは何とかならないものかと思う。日本文化の宣伝に日本の自然や単なる特殊性を持ち出す非常識が繰り返され、西洋は物質文化、東洋は精神文化などという無意味なスローガンを生んだりする幼稚さを脱しられぬものだろうか。特に近頃目立つ思想に対する指導階級の浅はかな潔癖は国家将来のための由々しい問題である。思想の統制もとよりかなりである。それは思想を思想しうる者の手によって初めて可能だということを深く自戒してほしい。実は忌憚なく言えば、今度の事変に関係してでも我が当局がシナの農民やクーリーを捕まえて暴挙暴挙と叫んでいる宣伝方法は適当かどうか、周知のごとく現在我が思想対策の面に旧左翼系統の人物が多く登場しているようである。戦地においても特務部のブレントラストの一部はこれらの人々によって占められているありさまである。それもよかろう。結局性格と気質がまずかような雰囲気に適していると見ていいからである。ところで我が日本の思想的チャンピオンはもともと中世にして 転校を必要としなかった人々の中にもあるはずである。それらの多くが自由主義者の名をもって葬り去られる原因は、彼らが少しばかり拗ねているからに他ならぬと私は睨んでいる。それは必ずしも時局の風に顔を背けているのではなく、むしろ我が指導階級の教養に対する警部に報ゆるためであることを私は彼らのために弁ずるものである。日本は今知識階級の雰囲気によって事変第二弾の事業を達成すべき時期に入っている。彼らの総力は何人の手によって動員されるか、それを思うと私の心は暗くならざるを得ぬ。うちに正しい文化を推進する力なくして他にこれを伸ばそうとしても、それは老して功なき技である。願わくは我らと憂いを共にする若い管理諸君はこの機会に職を落として上司の門を開くことに努力されたい。ジャーナリズムはその全能を挙げて知識層と一般大衆の結合を基としてほしい。軍民協力の実がこれほど上がっているのに、なお社会のそれぞれの部門が背を向け合い、時として反発し、功を競い、他を傷つけ、日本の理想がどこにあるかを疑わしめるような現象が国内に存在することは返す返すも遺憾である。直ちに成し得ること2、3。そこで国内改革の急務を察しなければならぬが、その完成は短時日に待つわけにはいかぬ。我々は今日直ちに信濃をどうかしたいのである。信濃の民衆と手を握りたいのである。かの地において日本の信頼すべき姿を、少なくともその真意において示したいのである。私の見た範囲において、現在の我々の力の程度において、せめてこれだけのことはしなければならぬと思ったことを思いつくままに列挙してみる。一つ、大学専門学校男女卒業生中、優秀な希望者を日本語教師として市内各地の中小学校に配属せしめること。そのために教授法の講習を若干行うこと。少なくとも10年以上の契約を結ぶべきこと。一つ、シナ人のための日本語教科書を速やかに編纂発行すること。一つ、直接日本政府の名によらない私立の小中学校を各地方の治安の程度によって徐々に設立すること。これがためにその経営、スタッフなどを半官半民の機関によって統一的に研究指導すること。一つ、各地方に日誌民間の協力による観光物の普及を図ること。もちろん、あくまでも日本当局の許可と指示を必要とするものであるけれども、この形式は事変の性質から見て国策遂行上最も効果的だと信じる。これら観光物は最初は漢字版のみによるのであるが、将来日誌両文の記事を同時に掲載することになるであろう。一つ、ある地区では相当の都会、人口10万ぐらいのに医者と言えるような医者が2人しかおらず、他に医者の看板をかけていながら、実際は患者の脈も取れないようなものが80人もいるというところがある。事変前の事情も調べなければならぬが、こういう状態が永続するとすれば、日本の開業医の進出ということも考えられる。医療方面に限らず、現地におけるこういう点の調査が、内地の一つの機関を通じて、国民の各層に漏れなく伝えられるという方法を講じること。一つ、 各地の文化施設は当局の配慮によってかなり保護されているが、一歩進んでその管理活用の準備がすでに行われていてもいいと思うところがある。こういう方面でそれぞれ専門家がもっと広く動員されることが望ましい。例えば南京の図書館の整理がやっと書についたという報道は極めて内外に対する好ましい宣伝であったが、荒廃した名所旧跡の修復とまではいかなくても若干の手入れぐらいは我々の手で一日も早くやってやるぐらいの余裕が欲しいものである。こんな問題を拾っていけばきりはないが、少なくとも今後武装せざる日本の真面目を世界監視のうちに 100% 発揮せしめなければならないということを、我々は国民自らの責任として深く心に期するところがなくてはならぬ。